ケーション。
こんにちは。ここからはシンコペーションコミュニケーションと題しまして、僕シンガーソングライターの柳生慎也がお届けします。この番組の最初はしりとりトークと題して、トークテーマをしりとりにして話していくと、そういうコーナーなわけなんですが、前回は言うにこと書いてから始めてテンパルにつながりました。テンパルという言葉ね、まあ聞いたこともないし使ったこともないっていう人もいるかもしれませんけど、まあ割と世間的に使われる言葉なんじゃないかなという気はしますね。で、多分なんですけどもね、普段皆さんが日常会話でこの言葉を使うときは、まあすべきことが分からなくて右往左往するとか、まあ焦ってしまって余裕がないっていうような意味合いで使うことが多いんじゃないかなと思いますけど、どうですか？例えば彼は仕事が忙しすぎてテンパっているなんていう言い方をすることがあると思うんですけど、僕ちょっとねこの言い方は違和感があるんですよね。まあ、一体いつ頃からそういう言い方をするのになったのかなってね、まあ、定かじゃないんですけど、多分なんですけど1990年代の半ばからね、終わり頃に若者言葉として使われ始めたんじゃないかなって思うわけです。で、ここでのテンパルっていう言葉はね、まあ、実際にはどういう意味を持つことなのかっていう話をするわけですけども、もともとはですね、この言葉はテーブルゲームの麻雀の用語の一つですね。麻雀であと一つ牌が揃うと上がることができる状態のことをテンパイというんですけど、でその状態になることをテンパイするっていうわけですね。で、もともとテンパイというのは名詞なんですけど、ここにルをつけることによって動詞化していると、まあ文法的には説明できるわけなんですが、こういう言葉の変化っていうのはよくあることですよね。例えば失敗するっていう意味でミスるっていう言い方をしたりとか、事故を起こすっていう意味で事故るなんて言いますよね。まあ、最近だと Google で検索するっていう意味で Google と言ったりとか、まあ、ちょっと前だとね、タピオカミルクティーを飲むっていう意味でタピルなんてことも言ってましたよね。つまりテンパルっていう言葉は名詞にルをつけて動詞化するというかなり一般的な変化をしてきた言葉で、まあ、すでに1931年つまり第二次世界大戦よりも前には使われていた言葉だと言われていますね。だからググルとかタピルっていうのは要するにね、戦前のセンスの言葉っていうこともできるわけですけどもね。でともかくですね、まあ、現在では余裕がない状態をテンパルっていう人が結構多いわけですけど、でも僕ね、もともと麻雀用語として使っていたっていう経験がありますので、なんとなく違和感があるんですよね。だって今も説明した通り、もともとテンパルっていう状態はとってもいい状態で、あと一つで上がれるっていう状態なんですから、まあ、ワクワクするような、要は勝ちが見えてる状態なのに、今はテンパってるっていうと、なんかこう余裕がなくて大変な状態を示してるわけですから、こう自分の中で持っている言葉のイメージと、まあ、今実際に使われている言葉のイメージが全くかけ離れたものになってしまっているっていうことなわけです。だからつまり、例えばね、俺今テンパってんだよねって言った時に、なんだよ、なんかいいことあったのってなるんだったらいいんですけど、今の状態だと、どうしたんだよ、なんかすごく大変なことでもあったのって話になるわけですよね。だからつまり言葉の持つ意味が全く逆になってしまっているわけですからね。まあ、でもそういうのって例えばね、ちょっと違うんですけど、やばいっていうのにも同じようなことが言えるわけで、まあ、本来はね危険だっていう意味だったのに、例えば危険なぐらいにいいとか、まあ、知らないのがもったいないぐらいにいいっていうような意味合いで、まあ、要はすごくいいっていう意味で使ってるようになった言葉じゃないですか。ですからまあ、そう意味が逆転するっていうことはあるとは思うんですけどもね。でもやっぱりね、テンパるっていうのはいいことだと思ってしまうんですよね。まあ、本当にだって上がりの一歩手前の状態なわけですから、悪い状態であるはずがないんですけど、一体どうしてそういうことになってしまったのかなっていうふうに思いますね。まあ、そういえば麻雀ってもともとがね、中国のゲームですから、用語がすごく難しい感じで書かれているわけですね。まあ、テンパルのテンパイだってね、まあ、カタカナで書くこと多いと思いますけど、本当はねかなり難しい漢字の用語ですから、まあ、きっと日常的にその言葉を使っている人でも漢字で書かれたテンパイっていう字は読めないかもしれませんね。まあ、難しい方の聞くっていう漢字に麻雀牌のパイっていう字なんですけどもね、きっとルビでも振ってなければ読めないっていう人も多いんじゃないかなと思います。さて、今ルビという言葉が出ましたので、次回はテンパルのルからルビにつなげていきたいと思います。しばらくお付き合いください。柳生慎也のシンコペーションコミュニケーション始まりです。シンコペーションコミュニケーション、 7月もねちょっと終わりが見えてきた7月24日なんですけど、今日7月24日は祇園祭り山鉾巡行後の祭りですね。このものすごい高さのある山鉾がね京都の街を引き回される祇園祭りのハイライトなんですけど、1965年以前と2014年以降、先の祭りは7月17日に、後の祭りは24日に行われるということに決まったんです。先日もね7月14日の日にですね山鉾巡行のなんかこうニュースとかのテレビでちょっと中継してましたけどもね、あ久しぶりに見に行きたいななんて思ったんですけど、まあ、沿道で見ている人たちの数を見るとやっぱり行くのちょっとよそうかなって気持ちにもなっちゃいますね。でまあ祇園祭りっていうのはね京都に住んでいたことのある僕にとっては結構懐かしい祭りなんですけど、まあ、それ以前にねこの後の祭りっていう言葉にちょっと今回ピンときちゃったんですね。というわけで今回は後の祭りというテーマで、まあ、手遅れだとか後の祭りだと思ってしまったことについてメッセージいただきましたのでご紹介いたします。まずはかなこさんからありがとうございます。後の祭りこんばんは。こんばんは。任天堂スイッチでレイトン教授の新作が来年出ると聞いて、謎解きが大好きなのでソフトを前に本体を買っておこうと、どうせなら大画面でできるようにテレビにつなげられるものを購入しましたのに3日後にスイッチ2が出るとニュースで見て、さらに何ヶ月後にレイトン教授のゲーム発売が延期、購入したのにと複雑な気持ちでした。 PS 番組のメッセージとは関係ないんですが、長男が7月5日にカナダにホームステイに行きました。今月末には帰国して8月にはアメリカに住んでいる知人の家にお邪魔することになりました。成長して帰国するのを楽しみにしていますというメッセージです。ありがとうございますね。僕も以前はねって言ってもまあ大学生ぐらいの頃までのことなんですけどもね、結局このいつもね最新型のゲーム機は割と買う方だったんですよ。何しろ子供の頃からテレビゲームって本当に大好きでね、子供の頃はゲームばっかりやってたっていうわけでもないんですけど、まあ、ゲームはかなり好きで友達とね学校でもそんな話よくしてたんですよね。でまあ僕が子供だった頃はねまだゲームセンターなんかもかなり人気で、ゲームセンターのアーケードゲームの移植版が家庭用ゲーム機で遊べるようになるぞなんて話になるとかなり大きな話題になっていたんですよ。でその移植版のゲームっていうのができるのが最新版のこのゲーム機でなければならないっていうことが多くって、その度にだからそのゲーム機を買うっていう感じだったんですよね。まあ、ちょっとね内容は違うのかもしれないんですけど、でもかなこさんもね、まあ、レイトン教授の最新作がやりたいからっていうことで任天堂スイッチを買われたっていうことですから、まあ同じような内容かなと思うんですけど、でこのゲームを遊ぶためにはこのゲーム機が必要だからっていうことで買ったわけですけど、いざそのゲーム機を買ってみたらその目的だったゲームの発売時期がとっても先になってしまった上に、スイッチを買った3日後にスイッチ2が発売になったっていうことでね、なんかこれね本当に笑い事じゃないぐらいにちょっとひどい話ではありますよね。まあね、ゲームの発売時期が延期になってしまうっていうのはよくある話といえばよくある話ですけども、新しいゲーム機の発売についてはねもっと早い時期でアナウンスしておいてくれればいいじゃないですかね。だってそれこそねそれを買ったその日の夕方に新しいものが発売されますよなんて話を聞いたりとかしたら本当最悪じゃないですか。まあ、後の祭りどころの騒ぎじゃないですからね。あでもですね、実のところ今では僕新しいゲーム機をそう買わなくなってしまったっていう一つの理由は、まずねものすごくゲーム機の価格が上がってしまっていて、もうちょっとバカバカしいなって思うようになってしまったってところありますね。だって任天堂スイッチなんてね確か携帯用のゲーム機なのに5万円ぐらいするんじゃなかったでしたっけ。だからそんなにも高いものを買って、まあ、それこそそれほど面白いと思うものがなかったら最悪ですし、それだったら、まあ、ある程度こなれてから多くの人の反応を見てから買った方がいいのかななんて思ったりするっていうところもあるわけですよ。それにねそれこそかなこさんみたいにそれを買ったらもっと新しいのがすぐに発売されてしまったなんてことになったらね、本当それこそ後の祭りって話になっちゃいますからね。で本当にそのスイッチを買った3日後にスイッチ2が発売されたっていうのはもうかなり悲しい出来事だったんじゃないかなと思いますし、そうなるとねもう新しいのを買いたいって気持ちも薄れてしまうんじゃないかななんてちょっと思いますけどもね。でですね、これでもう後の祭りだって思うんじゃなくてちょっと考え方を変えるとって話なんですけど、新しくスイッチ2が出たっていうことは、だってスイッチだってね面白いゲームたくさんあるわけですから、そっちを楽しむんだっていう気持ちに切り替えるのがいいんじゃないですかね。別にスイッチが使えなくなってしまうわけじゃないんですから、逆にこうお得に楽しんでやろうっていう気持ちでね楽しむのがいいんじゃないかなって思いますね。だってスイッチ2が出るまでなんか出るその3日前までスイッチを持ってなかったっていうことは、これまでにスイッチで発売されていたレイトン教授とかだって遊べる状態になったわけですし、多分もうそれ値下げになってるはずですからね。そういったものを楽しむのが僕はいいと思います。だから全然後の祭りじゃないんじゃないかなって。 そんな風に思ったら後の祭りじゃなくなるんじゃないかなと思うと、そういう話です。でですね、あと息子さんがね7月の初頭からカナダに留学されているということで、これちょっと寂しいですよね、きっと親御さんとしてはね。でもちろんその息子さんの成長を喜ぶ気持ちっていうのもあると思うんですけど、まあ、自分のすぐ手の届かないところに息子さんが行ってしまうっていうのは、まあ、その事実ですしね、寂しさは絶対にあると思うんですよ。でもまあ本当にね、きっとこの留学でねたくさんのことを学んで、さらに大きく成長して帰ってきてくれると思いますしね、まあ、本当にそれを楽しみにしたいですね。まあ、カナダはね基本的には安全な国だと思いますし、まあ、危険なところに留学するよりはよっぽどいいと思いますしね、まあ、本当にたくさんのことを学んで成長してもらいたいですよね。でやっぱりまず楽しく過ごしてくれること、それが一番の願いかなと思いますけどもね。僕も彼の安全を祈りながら充実した実りのある生活をしてくれることを願いたいと思っております。かなこさんからでした。ありがとうございました。そしてハウスマジンさんからありがとうございます。後の祭り、手遅れという意味で思い出されるのがある知人の話です。彼はがんで亡くなったんですけど、がんを患っていると診断された時にはすでにかなり進行していて、手の施しようがなかったんだそうです。まだ生きていた頃に会った時に、あの頃にちゃんと受診していれば、体をいたわって生きていればと思うと、後の祭りだみたいなことを言っていたのが忘れられませんね。本当に病気というのは知らないうちに体を蝕んで、気づいた頃には後の祭りということも多いので怖いですね、というメッセージです。ありがとうございます。まあね、僕の友人知人の中にはね、今のところ重い病気が見つかってその時点で手遅れになってしまってなんていう人はいないんですけどもね、まあ、そういうことって本当に突然起こりうることですからね。まあ、実のところ僕ね、ここしばらくちゃんとした健康診断受けてないんですよね。本当はね、社会保険とか法人会とかの関係で結構安く受けることはできるんですけど、でもね、なんかめんどくさいなと思ってしまって、ね、ずっと受けてないんですよ。ですけどね、なんかこんな話を聞くとですね、やっぱりちゃんと人間ドックとかやっといた方がいいのかなっていう気がしてきてしまいますよね。あ、そういえばね、人間ドックで思い出したんですけど、漫画のこち亀でね、両津勘吉の上司の大原部長が人間ドックを受けに行くって話があって、その時に両津がね、ボソッとその人間ドックって言葉を聞いて、パンで人間を挟むんですかいって聞いていたのをね、思い出しちゃいましたね。まあ、人間ドックって言葉の響きがホットドッグに似てるからだと思うんですけどもね、まあ、そういう細かいところにもギャグが挟んであるところがこち亀の面白いところですよね。あとね、これは少し興味深いなと思ったことなんですけども、それはね、あるテレビ番組で食べたいものを食べたいように食べている夫と、まあ、健康に気を使ってなるべく体にいいとされているものを食べている妻っていう夫婦のね、健康状態をお互い調べてみたっていう、そういうものがあったんですよ。その結果ね、妻の方が圧倒的に健康的でしたっていうんであれば、まあ、つまり健康といいとされている食事をするっていうことが健康を生むってことになるわけですけど、で実際にはね、夫の方が健康的な数値で、妻はね、項目によっては結構危険なレベルにまで悪くなっているものもあったなんていう結果になったんですよ。つまりまあ、ここから分かるのはね、結局のところ健康にいいとされている生活習慣が果たして本当に正しいのかどうか分からないっていうことと、まあ、実際には検査結果がね、本当に体の健康状態をちゃんと表しているものかどうかは分からないっていうことなんじゃないかなと思うんです。数値としてはいいものだったかもしれないけど、実際には夫の健康状態そんなにいいものじゃなかったかもしれないわけですからね。まあ、とはいえ、後の祭りになる前に検査を受けておくっていうのは本当に大切なことかなっていう気はしますね。ハウスマチンさんからでした。ありがとうございました。そして小森寺さんからありがとうございます。こんばんは。こんばんは。後の祭りで不意に思い出したことなんですけど、子供の頃に母に、今日は雨が降りそうだから傘を持っていきなさいと言われたのに、面倒だからいいと断ったことがあったんです。母は強くは勧めなかったので、そのまま学校に行ったんですけど、帰りは案の定雨で結局ずぶ濡れになって帰りました。あの時にちゃんとお母さんの言うことを聞いておけばよかったなと思ったんですけど、後の祭りでしたというメッセージです。ありがとうございます。僕もね、そういえば子供の頃にね、母が今日は雨が降るそうだから傘を持って行きなさいって言ったのにね、まあ、面倒だからいいとか言って出かけて、結局帰りに雨に降られてずぶ濡れになってなんて経験はしたことありますね。別にね、傘を持っていくくらいなんてこともないのに、なぜか子供って傘を持って出かけるってことはちょっと嫌がったりしますよね。っていうか、まあ僕の経験上っていう話なんですけど、案外人はね、傘を持って出かけることを嫌う生物なんじゃないかなと思っていて、僕がねまだサラリーマンしていた頃でもね、街中で突然の雨に降られてずぶ濡れになりながら歩いてる人っていうのはね、よく見かけた気がしますね。でまあ僕はといえばですね、その当時必ずね、どのカバンの中にもね、折りたたみ傘を入れていたんですよ。でちょうどそのウォーターフロントっていうね、軽量な傘のシリーズが発売され始めた頃のことで、 街中でね結構よく売られてるのを見かけたんですよね。しかもねすごく安かったんで、いくつか買って持っていて、いつも使うカバンそれぞれに入れていたっていう、そういう感じだったんです。だって特にね仕事に行くときなんかはねスーツを着ていくわけで、雨に濡れたらスーツダメになっちゃいますからね、割に合わないんですよね。というわけで今でも結構ちゃんとね車の中とかに傘は用意しておいたりとか、あと雨に降られた時の対策ということはね必ずやってるわけですよ。ところで子供って本当にね親の言うことを聞かないってことも多いですよね。で昔から親の言うことと夏日の花は千に一度の間違いもないなんて言いますけどもね、親が子供を思って言うことは夏日が花を咲かせれば必ず実をつけるのと同じように、まず間違うことがないんだよってことなんですけど、子供ってそれがわからないんですよね。僕もね大人になってみて思うんですけど、本当に子供の頃はね何かにつけて面倒だとか言って親の言うこと聞かなかったりするってこと多いんですけど、それで失敗することも多いわけですし、まあね親はね同じような経験をすでにしていて、その経験から言ってることが多いわけですから、もうちゃんと聞いた方がいいんだってことをね、まあ、身をもって体験するっていうのもいいことなのかなという気もします。小森寺さんからでした。ありがとうございました。そして一平ちゃんさんからありがとうございます。後の祭りというとなんだかものすごく深刻な感じがしますけども、あんまり深刻な内容もどうかなと思ってちょっと軽めの話題にします。この間店で買い物をして細かいお金で調整しようと思って財布の中を見たら1円足らなくて、結局小銭が増えてしまう結果になったんです。まあ、仕方がないんですけど、仕方がないなと思って歩き始めた時、ふとズボンのポケットの中を探ってみたらあったんです、1円玉が。でももう会計を済ませた後だったので全く後の祭りでした、というメッセージです。ありがとうございます。まあ、このところは電子マネーとかクレジット決済を使う人が多いですからね、小銭で端数を揃えて支払うなんていう文化もちょっと廃れてきてしまった部分もありますけどもね、以前アメリカでね日本と同じような感覚でドル紙幣と硬貨を出したらですね、レジ係の人にこれは必要ないよっていう感じのねものすごく優しい表情をされて硬貨を返却されたなんてことありましたけどもね、いやもう本当にこのまんまレジに打ち込んでくれたらお釣りが50セントになるから、もうそうなるようにこっちは支払ってるからと思ったんですけど、いや本当にねあまりにも優しい笑顔でこれは出さなくていいんだよっていう感じのね顔をされてしまいましたからね、まあ、無理には渡せませんでしたけどもね、まあ、きっとねアジアからの旅行者で、まあ、それぞれのお金の意味がちゃんと分かってないんだろうなと思われてしまったんだろうなとは思いますけどもね。で、まあ、結局たくさんの硬貨をお釣りとしてもらうことになってしまったわけなんですけど、 3% の消費税が始まった頃にね会計時にものすごくたくさんの小銭が必要になるっていうことでね、まあ、そんな経緯があって日本では小銭を絡めてなるべく大きな額のお釣りになるように調整するっていうのが、まあ、文化として根付いたわけなんですけど、そうなってくるとね逆にそうしないとなんだかちょっと気持ちが悪いっていうような気持ちにさえなってしまうようになりましたよね。まあ、例えばね980円の支払いで、前だったらね別に1000円払って20円のお釣りをもらうのが当たり前だったんですけど、わざわざ1030円にして50円玉でお釣りをもらわないとちょっと気持ちが悪いって気持ちになってしまうようになったわけですよ。で別に僕はねそれを否定しませんし、僕も実際よくやることなんですけど、でもそのするためにね、まあ、あの小銭を探しまくるっていうのも考えてみるとですね、コストパフォーマンスがとても悪いかもしれませんね。でそうやって頑張った挙句結局見つからずにたくさんの小銭を釣りとしてもらった直後にポケットから1円玉が出てきたってのはね本当にがっかりするシーンではありますよね。もう今更出てきたって後の祭りだよとか思ったと思いますし、その気持ちはね大変よくわかるんですけど、まあね綺麗な数字のお釣りがもらえた瞬間ってのはとても気分がいいわけですけど、たくさんの小銭が釣りになった時はね、まあ、次の機会でこう綺麗なお釣りがもらえるチャンスが生まれたんだっていうふうに考えたらどうですかね。とっても気持ちよくそのたくさんの小銭受け取れるんじゃないでしょうか。一平ちゃんさんからでした。ありがとうございました。そして前半の最後はレナさんからありがとうございます。後の祭り、ヤグさんこんにちは。こんにちは。子供の頃の夏休みのことですけど、夏休みが始まったばかりの頃はまだまだ日があるからと思って遊びをほうけていたら、気がつけばもう10日ほどしか休みは残っておらず、宿題が山のように残っていてということがありました。あ、夏休みが始まった頃にちゃんとやっておけばよかったなと思ったんですけど、もうその頃には後の祭りで、結局夏休みの残り1週間くらいは膨大に残っている宿題をせっせと片付ける日々になってしまいました、というメッセージです。ありがとうございます。あの夏休みの最後になってねやり残した宿題が大量にあって、まあ、それを消化するためにねせっかくの休みを棒に振るっていうのは結構多くの子供が経験していることかもしれませんよね。 だからこそのび太くんとか、まあ、ちびまる子ちゃんとかがねそういう羽目になったりとかするシーンっていうのはよく出てきますしね、子供たちは自分たちと同じだなって思ったりするわけですよね。そういえばカツオくんもそうですよね。僕が思い出すのはね、小学生だった頃のある年の夏休みのことですね。夏休みの終盤にね、もう全部宿題は終わらせたしとか思ってたらですね、実は一つ全く手をつけてない宿題があったってことを思い出したってことがありましたね。いやもう本当にね、それのことは完全に忘れていて余裕しゃくしゃくだったんですけど、実はそれが全くできてないってことが判明した時はね、かなり焦りましたね。まさにもう後の祭りっていう状況だったわけですけど、まあ、一応ものすごく頑張って最後までそれをやりきりましたけどもね、本当に嫌な思い出でしたね。いやもし仮にね、夏休みに宿題がなかったら天国なのにとか思ってたんですけど、大学の夏休みって宿題ないですし、期間もね2ヶ月ほどと、まあ、結構長いので、あれは天国でしたね。でも考えてみればね、高い学費を取っておきながら休みの期間が長いっていうのはなんかすごくひどい商売なんじゃないかなって気もしないでもないですけどもね。さて夏休み中ね、遊びほうけて気がつけば休みの期間もねもう終わりが近くなっているってことに気づいた時の子どもの反応ってのは結構様々ですよね。まあ、慌ててやり始めてちゃんと期間内に終わらせるっていうのが一番いい子 でその教訓をもとに次の年からは絶対そういう過ごし方はしないようにするぞっていうのが、まあ、正しいことですよね。で他にはね、もう後の祭りだと腹をくくってやらずに授業に出て、あとはもう叱られればいいやと思う子もいるわけですけども、それはいけないですよね。もう自分のためにならないですし、先生もねそれを許してしまったら他の子に示しがつかなくなりますからね、ちゃんとやらせるべきですよね。あとちびまる子ちゃんとかドラえもんとか、ドラえもんはそうでもないかな、まあ、サザエさんとかだったね、カツオくんの宿題を家族総動員でやるなんてことは結構多いですけどもね。レナさんからでした。ありがとうございました。というところで前半のメッセージ紹介はここまでです。今ご紹介できなかったメッセージは後半でご紹介いたしますのでお楽しみに。